佐藤先生はがん専門薬剤師として患者さんからサプリメントや健康食品の摂取について相談を受けることも多いと思うんですが、どのようなアドバイスをされているのでしょうか。
はい、サプリメントの広告について注意していただきたいと思います。広告の内容が動物実験であったり、人であっても、たまたま聞いた症例に関する報告であることに注意が必要です。それからサプリメントに関しては、科学的な検証が不十分なこともあります。また価格に関して、期待通り効果が得られないこともありますので、価格と効果は必ずしも比例しないといった注意が必要です。よく天然自然だから安全といった広告を見受けられますが、これは誤った考え方です。天然や自然界にも、毒となる成分は、たくさんあります。また、お薬と、互いに相互作用といいまして、影響し合うようなサプリメントもあります。また病気の状態によっては好ましくない場合もありますので、買う前、飲む前に相談してほしいと、アドバイスしております。
では実際サプリメントに関する情報ですが、どのように私たちは手に入れたらいいんでしょうか。
はい、現在皆さんがまずインターネットなどを、介して情報を入手していることが多いように思います。しかし通常の、インターネットに、知りたいことを入れると、ほとんどが、商業的なサイトに行き着いてしまうことが多いように思います。そして、そういったものは読んでいるうちにどうしても、欲しくなってしまうというのが、人間の差がかと思います。現在、日本補完代替医療学会など、このサプリメントを科学するような、学会などもありますし、そこでがんの補完代替医療ガイドブックといったものも出版されています。これは一般のインターネットからも入手できますので、まずこういったものを読んでいただきたいと思います。私がこのサプリメントの相談、具体的な品目についてどうなのかといった相談を受けたとき参考にしているのが、国立健康栄養研究所という国の機関がサプリメントの成分ごとにさまざまな調査結果を出しています。こういった科学的かつ客観的な情報源を根拠に、私は分かりやすく、情報提供を心がけています。
はい、さて先生、2週にわたってこのテーマでお話を伺ってきましたが、がん患者さんが治療だけではなくサプリメントにも頼りたいというこの気持ちの背景、どのようにお考えになりますか。
はい、サプリメントの使用動機には、残念ながら治療が期待通りに進まなかった、そういった結果で藁にもすがる思いで、購入している方も少なくないように思います。このような場合、どうしてもインターネットなどでサプリメントの情報に行き着くことが少なくありません。家族と、患者ご本人様の期待を担っているサプリメントを、一概に否定して取り上げるといったものは、非常に私もつらい気持ちで、考えていますので、非常に慎重にお話を伺っております。そして、この患者さんの背景を私は非常に大切にしています。どういう気持ちで、サプリメントに行き着いたのか、辛い事情に耐えてきたことをまず私は褒めてあげることを心がけています。そして必ず何とか味方になるということを約束しています。しかしサプリメントの中には病状やお薬との飲み合わせから好ましくないものもあります。また経済的に考えて好ましくないものもありますので、こういった患者様との信頼関係を築いた上で相談に臨んでおります。
はい、患者さんの立場になりますと奇跡が起きてほしい、で先生に言うときっと反対されるだろうから隠れて、サプリメントを飲んでいるという方もいると思うんですが、今回のお話を聞いて病状やお薬との飲み合わせから不適切なものもある、体に良くないものもあるということなので、これはぜひ佐藤先生のような薬剤部の先生たちにも相談して アドバイスを受けるということは大切ですね。
はい、その通りです。もちろん、主治医の先生がいらっしゃれば、先生にご相談するのが最善策かと思います。まあ、しかし、他の医療従事者の意見も聞いてみたい、あるいは薬剤師の意見を聞いてみたいといったことがありましたら、岩手医科大学附属病院内に、がん患者家族サロンといった、場所がありますので、まあ、ここでご相談を受け付けております。がん患者さんのプライバシーにも配慮しておりますし、相談日なども具体的に設けております。お電話いただくか、岩手医科大学主要センターのホームページから確認することができます。
はい、佐藤先生、ちょっとここで具体的にサプリメントの相談としてどのようなものが多いのか聞かせていただけますか。
はい、具体的にご相談を受ける事例をいくつかご紹介したいと思います。やはりがん患者さんの多くが免疫力を上げたいと期待される方が少なくありません。まあ、このような方がアガリクスやメシマコブといった、まあ、キノコの成分を利用したサプリメントを、ご持参する方が少なくありません。まあ、一部の、こういったキノコ類は、医師が処方する医薬品の中でも、まあ、免疫力を上げることが期待されて、医薬品となっているものもあります。まあ、しかし、まあ、その効果は、まあ、大規模な臨床試験などではまだまだ、十分検証されていないといったのが実態です。まあ、それから一部にはこういったキノコ類であっても、まあ、肝機能障害とかを起こす可能性がありますので、まあ、注意が必要です。それから、プロポリス、といった成分を使用している方も少なくありません。まあ、これは、まあ、ミツバチが集めた、まあ、樹液の成分だと言われています。まあ、古来より、まあ、抗菌作用がある、あるいは抗炎症作用があると言われて、まあ、一時期かなり流行っていた成分かと思います。
はい、ということは実際に例えば取り入れる前に佐藤先生に漢方やハーブも試してみたい、取り入れてみたいんだけれどという相談も、こういった相談の仕方もありですよね。
はい、そういった相談も、まず、サプリメントを取る前にご相談いただければより良い提案ができるかと思います。
なるほど。先生、本当に一般的によく聞くキチン、キトサン、レイシ、ウコン、クロレラ、まあ、昆布成分などはいかがですか。これもやはりトップに上がってくるんじゃないですか。いかがでしょうか。
今ご紹介いただいたこういった成分も、まあ、非常に多くの方が、取っているかと思います。まあ、こういった成分は一部に、がん患者さんの免疫力を上げる、あるいは副作用を軽減するなどの報告もありますが、お薬のような人における多数での臨床試験といったものが行われていないのが実際かと思います。
はい、佐藤先生、2週にわたってがん医療とサプリメントというテーマを設けさせていただきましたが、まあ、2週にわたるというほど今この問題というのは大きいですよね。
はい、その通りです。
やはり親身になって相談に乗ってくれる薬剤師さんの存在というのは欠かせないものがあると思うんですが、これから岩手県内においてはそういった薬剤師さん増えていきますか。
はい、岩手医科大学では、薬学部で、今薬剤師の育成にも力を入れております。まあ、そこでは、セルフメディケーションの支援といった一環で、まあ、このようなサプリメントや一般用医薬品を患者さんに正しく提供できるような、教育も行っております。まあ、私は、がん専門薬剤師として、日常のがん医療に関わりながら、まあ、矢幅の薬学部でも、教鞭を取っております。リスナーの皆さんにぜひ、お願いなんですが、まあ、このような、医療者教育は私たちのような、教員だけでは限界があります。まあ、すなわち、知識や技能を教えることはできますが、患者さんに親身になって対応をする、患者さんの背景を伺って正しい情報を伝える、そのような態度教育が非常に重要になっております。
なるほど。そのような態度教育というのはどのようにしていったらいいんですか？
この態度教育といったものには、ぜひ、リスナーの皆さんにですね、模擬患者さんという、患者さん役を演じてもらって、学生がうまく対応するといったシミュレーション教育があります。そういった模擬患者さんも、日々募集しておりますので、ぜひ、皆さんの、お力を、医学教育、薬学教育に生かしてみたいといったご希望がございましたら、岩手医科大学、薬学部の方に、ご連絡をいただければと思います。残念ながら今年の募集終わってしまったんですが、来春の市民公開講座などで、この、募集を案内しておりますので、ぜひ、公開講座含めまして、お立ち寄りいただければと思います。本学の抱える誠の医療者といったものは、まさに、知識、技能だけではなくて、医療を志すこの態度を持ち備えた、薬剤師を、育っていくことが本学の使命であります。